小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。
おい、ゴキジロウ、ゴキジロウ、なんだい、ほいほい。俺さ、その名前嫌なんだよね。なんか自分で自分の首絞めそうでさ、しょうがねえじゃねえかよ。おめえの名前なんだから、ジェットよりはマシだろう。
ということで、防災落語のゴキブリの子守唄を一節をちょっと読んでいただきましたけれども、今週も落語家の三遊亭喬楽さんにお越しいただきました。三遊亭喬楽さんは横浜市の出身。1988年に五代目三遊亭円楽さんに入門、92年に真打ちに昇進。これまで数々の寄席公演に出演されております。演目は古典落語はもちろん、福祉や環境をテーマにしたオリジナル落語などバラエティに富み、海外での公演経験もお持ちです。今年防災絵本ゴキブリの子守唄を発売。お子さんにも興味を持ってほしいということで、喬楽さんお得意の水墨画の絵本を作られました。喬楽さんはこの防災落語をはじめとして様々なオリジナル落語を作っています。先週ちょっとご紹介していただきましたホワイトステッキのコオロギ、これあの内容ちょっともう一度お願いできますか。
そうですね、目の不自由な女の子をですね、
はい、
ホワイトステッキを持ったコオロギたち、スズムシたちやみんながですね、勇気づけるという、弱っている人、困っている人を助けるのは当たり前で、そしてとってもかっこいいという、そういうことをまあテーマとした、まあ私が車椅子で、生活をしたことが何年かあったもんですから、
はい、
そういった部分を、土台にして作った作品になります。
やはり新作を作られる時っていうのは、作品作る時っていうのは、その思いを込めるということで言えば、やはりその自分の体験した車椅子の生活とか、
はい、
そういった時の思いがやっぱり入ってくるんでしょうね。
そうですね、この絵本の防災落語の場合には救命救護を、はい、皆さんにこう意識を持っていただき、また技術を持っていただきたいということで、それを目標にして先代の、5代目の円楽ですね、はい、今が6代目の円楽になりますので、はい、先代の僕の師匠の円楽と、その防災落語三部作は2人で作ったんですね。で、一番最初にですね、師匠の前でやった時にはですね、お前のは全然面白くない、落語の人情話っていうのは笑いながら知らず知らずのうちに涙がこぼれ落ちるものだ、一緒にギャグを考えようっていうんで、三部作作ったわけなんですけども、まあ、この福祉落語になってから3人以上の演出家ですとか演劇やですね、テレビや、さまざまなそういった小説家ですとか、そういった3人以上の人たちに見ていただきながら作ったのが、ホワイトステッキのコオロギですとか、桜の下の車椅子ですとか、車椅子おばあちゃんのパソコンなんという、老人福祉をテーマとした作品群になるんですね。それから、あと環境落語というのも作りまして、もうこれは5部作ぐらいあるんですけれども、そういった部分ですね。それからあと平和落語というのをこの、4、5年 携わってきまして、もともとは僕あの絵描きになりたかったんですね。水墨画家になりたくて。
水墨画家ね、
はい、で、あの水墨画で、広島のそういった原爆のですね、あの現状を、うん、あの世界中の人たちにあの知らせたいと思って、水墨画家になろうと思ったんですね。で、はい、大学4年間、高校の時にあの実は広島のこう作文を書いたんですね。そうしましたら横浜市で2位になりまして、
で
まあ、あの私はそのために生まれてきたんじゃないかなというふうに思って、でまあ落語家になろうと思った時には平和落語を作ろうっていうふうに思ったわけですね。でまああの、環境落語の後やっとまああの 3.11 の後ですね、あのやはりどうしてもっていうことであのいくつか作り出して、先日もまた新しい平和落語ということで沖縄の方で、来年からですね、制作するという形でまた進めているような、そういう
状況。あ、そうですか。かなりもうそういう意味では積極的に新作ものに取り組んでいらっしゃるということですが、その反面ですね、はい、古典落語、
はい、
これはもう何百年も前から
そうですね、
ずっと伝わってきてる、まあ、日本の伝統文化ですね、
はい、そうですね、うん、で髪型の方は、笑わしてなんぼという世界なんです、
はい、
で笑わすことができればそれであの真打ちになれると言いますかね。ところが江戸の場合には笑わせてるようではまだまだ未熟と300年以上言われてきた世界で、
う
ん、あの感動をさせなければいけないんです。で笑いながら知らずのうち涙がこぼれ落ちるような人情話というのができなければ真打ちとは言われない、
うん、
そういう状態だったんですね、
はい、
ですからあの人気者で、うん、笑いっていうのはエネルギーですから、だからまあ40代ぐらいが絶頂になるわけですよね、でそんなんで喜んでると、あの彦六師匠という名人の昭和の師匠がですね、うん、おめえさんそれで喜んでじゃあ70になってごらん、単なる汚えじじいだよってあのおっしゃったということなんですが、70からが勝負と言われてきた世界なんです、
うんうんうん、
まあ、ですからそういう意味では古典落語もですね、あのきちっと習得をして、
うん、
その上でまた新作落語もですね、そういう人情話群をまた作り上げて世界中にあの持っていきたいっていうのはとてもこう思ってはいるんですよね、
うん、古典落語の真髄を大事にしつつ新作落語にもとても意欲的な三遊亭喬楽さん、日本だけでなく世界に落語の良さを伝えていきたいとおっしゃいます。さてそんな喬楽さんにさらなる目標を聞いてみました。
でいずれは落語学の本を出したいんです。やっぱり落語は自体がやっぱり教育学や、それからあの福祉やですね、それから防災やもちろん言語学はもちろんのこと、笑いに関してもさまざまな分野で、あと医学的にもですね、やっぱ精神的な部分をですね、向上させる大切なやっぱり宝物だと思っているんですよ。でこれ日本にしかないんですね、でやはりそういう学問としての本をいずれ出してですね、それからあと世界中に寄せを作りたいんですよね。寄せ若竹というのがあったんですけども、結局私が前座の頃亡くなってしまったんですが、やはり寄せを作っていく世界中にですね、みんなが笑って楽しむホールをですね、その土地その土地の言葉で、その土地その土地の、笑って楽しめる、まあ落語と落語の間にまた、その土地その土地のですね、音楽や、マジックやですね、なんか踊り屋なんかも入ってもいいんですけど、ただあんまり大きな踊り屋なんかするのではなくて、こう言葉が中心が寄せなんですね、講座なもんですからね、あんまりこう大きくはこうできないんですが、でも言葉を中心としたそういった、笑いながら感動ができる、それが世界中にこう寄せができたら嬉しいなっていうのを思ってはいるんですよね、はい。
3週にわたって三遊亭喬楽さんにお話を伺いました。喬楽さんの絵本ゴキブリの子守唄は送料込みで1450円で発売中です。ご購入お問い合わせは株式会社シック、東京03-3355-7081 03-3355-7081までお問い合わせください。最後に喬楽さん謎かけをお願いしたいと思いますが、
はい、それではですね、寄せ若竹とかけまして、
はい、
寄せ若竹とかけまして消防自動車と解きます。寄せ若竹とかけて消防自動車と解いたその心は火の車だけれど 暗く沈んだ人たちに明るい希望を与えてくれるでしょう。
お後がよろしいようでありがとうございました。
恐れ入りましてありがとうございました。
三遊亭喬楽さん3週にあたって、出演していただきました。どうもありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。